ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。さあ始まりました。今日は第2回目の放送です。この番組は人生という大きなテーマを皆さんと一緒になって考え、今悩んでいることの解決の糸口が見つかりますよう、リスナーの皆さんを応援するトーク番組です。改めましてこんにちは、安田っちこと安田和幸です。皆さんいかがお過ごしですか？今日は9月の16日、配信の日になりますが、9月の16日というと高校生は、進路の方で就職試験解禁日でもありますね。就職する生徒さん頑張ってください。志望動機、履歴書、いろいろ大変かと思いますが、先生にうまく手直しをしていただいて、いいものを作り上げてね、頑張って自分の将来を掴んでください。また進学の生徒は、きっと校内模試、校外模試、いろいろあるかと思うんですが、この秋少しずつ自分のペースをこう掴んで、焦らずにこう一つ一つ積み重ねていけば大丈夫ですから、まず自分のペースを作ることですね。ちょっと頑張ってみてください。仕事をやっている方々は、もうだんだん、生活のリズムが作られてきたじゃないかと思いますが、しっかり秋を乗り越えてください。はい。前回も話しましたが、オリンピックも終わってしまいました。リオのオリンピック、4年後には東京開催になりますね。今年は、メダルの数も非常に多かったそうです。水泳に始まり、体操競技、そしてシンクロ、レスリング、バドミントン、リレー、400メートルリレー、素晴らしいですね。本当日本人選手頑張りました。4年後はもっと、メダルを取らなくてはならない、そういう使命感に、燃えていく選手ですね。育成することになるかと思います。オリンピックは、クラシック中のクラシック、世界選手権よりもずっとずっと、クラシックな重みのある大会です。メダルを取るということは大変なことなんですね。今の高校生あたりから育成が始まって、4年後に向けて、取り組んでいるかと思います。東京にナショナルトレーニングセンターっていうのが味の素の管轄であるんですが、文科省がたくさんお金を出して、そして、若い選手を育てていくっていう、そういう方向性で、強化しているわけなんですが、強化に選ばれた選手は本当毎日、大変な過酷なトレーニングを強いられて、オリンピック目指して、頑張っているかと思いますが、これから4年後、金メダルが何個取れるのか、非常に興味深いと思います。オリンピックの選手に関わらず、リスナーの皆さん、もう秋です。これから大変な、いろんな仕事あるいは勉強あるかと思うんですが、ぜひぜひ、めげずに頑張って、乗り越えて、自分のペースで、ここを踏ん張って、自分のいい夢をつかめるよう頑張ってくれたらと思います。ということで、ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと始まっていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
歴史を学ぼうコーナー。このコーナーでは私安田っちが毎回著名な歴史人物を独断と偏見で選ばせていただき、今日のこの人と題して皆さんに紹介し学んでいただこうというコーナーです。今日のこの人は、皆さん世界の三大美女ってご存知ですか？中国の楊貴妃、日本の小野小町、そしてもう一人、そう、古代エジプトの最後の女王クレオパトラ7世ですね。はい、今日のこの人はクレオパトラです。クレオパトラは本当に絶世の美人だったのか、本当に美女だったのか、ここに焦点を当てて皆さんと学んでいきたいと思います。さあ、クレオパトラ、今からですね、2000年も前の話なんです。紀元前50年あたりの、もう2000年も前の話ですから、絶世の美女だったかどうか、特に証拠っていうのはなかなかないんですが、今のところ2つだけあるんですね。イギリスの大英博物館にクレオパトラの石像が残っているんです。顔だけですね。鼻は高くて、実は顎はしゃくれているんです。まあ、お世辞でも美女ではないんですよね。はい、それから銀貨も見つかっているんです。その銀貨もある、見てわかるんですが、非常にこう美女っていう感じではないらしいんです。そんなわけで今のところ、クレオパトラは絶世の美女だっていうのはちょっと言い過ぎなんじゃないかなっていう感じなんですが、しかし誰が美女にしたのか、いろんな説があるんですが、実は15世紀あたりにシェイクスピアが、実は美女であるっていうのを祭り上げたらしいんですね。まあ、いろいろやっぱり女王ですから、やっぱりこう美女っていうやっぱり感じに持っていかないと、こう世の中にこれからこう伝わっていく上ではこう難しさがあるんじゃないかと思うんですが、それでまあ、美女か美女ではないかは別として、非常に魅力的だった、女性であるということは間違いなかったそうです。なぜかっていうと、2人のローマの将軍を虜にしてしまったんですね。まず第一の男、ジュリアス・シーザー、カエサルとも言います。第一の男がジュリアス・シーザー、そしてこの男の人とは、子供も設けました。名前はシーザリオンと言います。別な呼び方ではカエサルの子供なのでカエサリオンとも言います。しかしそのシーザーは、あまりにもやっぱり織田信長と同じで身勝手で、ちょっと独裁的だったんですね。元老院で、暗殺されてしまいました。有名な言葉に、ブルータスお前もかっていう、自分のもう弟子、マナ弟子に暗殺されてしまったわけです。そこでクレオパトラは窮地に立たされました。しかしそこにやってきた男、これまたローマの将軍で、第二の男、マーク・アントニーという男がいるんですが、この人も実は、エジプトを何とかしようと思って、乗っ取ろうと思って来たわけなんですが、まんまとクレオパトラにこうね、 やられてしまったというか、もう恋にやられてしまったというか、虜になってしまったわけです。でこのマーク・アントニーは大酒飲みでぐうたらな男だったんですが、まあクレオパトラは一生懸命、まあ、愛したんですね、特に子供はできなかったんですが、そんなわけで第一の男第二の男はクレオパトラの虜になった、きっと相当魅力的な女性だったんだと思います、ローマの将軍ですからね、そんな将軍がそう簡単には2人も、騙されないですよね。はい、まあクレオパトラ、まあ、女王なんですが、特に今日皆さんに、お話したいのは、18歳で女王になって、そして39歳で、最後亡くなったんです。まあかわいそうっていうか悲劇というか、最後イチジクの葉に忍ばせた、キングコブラに自分の体をかませて、まあ、死んでいったんですが、その死んでいった理由っていうのはやはり、ジュリアス・シーザーがまず亡くなり、マーク・アントニーが亡くなり、支えになるものがなかったんですね。当時ローマは最強の帝国でした。エジプトはローマ帝国に全部乗っ取られてしまうっていう、そういう状況にありましたので、もう、残念ながら、クレオパトラは、39歳で亡くなって、エジプトはローマの支配下に置かれてしまったんです。そして死ぬ時に言ったそうです。私が死んだらマーク・アントニーと一緒にお墓に入れてくれっていう話だったんですが、そのお墓のちょっと状況なんですが、未だお墓は見つかってないんです。アレキサンドリアというところに、マーク・アントニーと一緒に葬られているはずなんですが、なんと海の底に、沈んでいるということで、フランスの探検隊、調査隊が、いろいろ調査しているんですが、未だに見つかっていません。きっと見つかったら世紀の大ニュースになるんじゃないかと思います。未だ海の中ということで、アレキサンドリアの海底です。皆さん、いつか見つかる時が来るんじゃないかと思うんですが、はい、そんなわけで今日は、絶世の美女と言われているクレオパトラについて、学んだわけなんですが、第二の男第マーク・アントニーですね、一緒にお墓に眠っているっていうことをいつまでも忘れないで、これからのニュースですね、ちょっと注目してください。最後になりますが、これから、クレオパトラのような女王はもうなかなか、出てこないんじゃないかと思うんですが、プトレマイオス朝の最後の古代エジプトの最後の女王であるあったということをいつまでも、心に留めておいていただければ、よろしいかなと思います。クレオパトラいかがでしたでしょうか。学んでいただけたでしょうか。以上、歴史を学ぼうコーナーでした。はい、ここで一曲聴いていただきましょう。オギソのペダル。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ティーチャー安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。恋は盲目と申しますが、皆さん今悩んでいることはありませんか？このコーナーでは、さまざまな人間関係や恋愛において今悩んでいることの解決の糸口が見つかりますよう応援するコーナーです。第2回目の今日は縁についてです。縁、英語で言うとチャンスとも言うらしいですが、ことわざに皆さんご存知ですかね。縁は異なもの味なものということわざがあります。縁というのは異なもの、ちょっと苦いもの、ちょっと異質なもの、ちょっとこう苦しいもの、そして味なものとは美味しいもの、楽しいこと、まあいろいろですね。そんなわけで、縁というのは、時々嫌なことがあったり、あるいはすごく楽しいことがあったりっていう、まちまちの、まあ状況を作るわけなんですが、その他一期一会っていう言葉もあるかと思うんですが、人というのは毎日毎日いろんな方と接しているわけです。毎日毎日、そして毎月毎月、そして毎年毎年、いろんな大勢の方と出会い、いつの間にか別れ、すれ違い、いろんなことがあります。それがすべて縁なんですね。縁を大切にしていくことが、生きる上で、大事かなと思います。縁を粗末にすると、いい結果がなかなか出てこないと思います。人との縁を大事にして、そして、自分を高めていく。人間というのはやはり出会いだと思います。いい方に出会う、それがまず第一の進歩だと思います。悪い人と出会ってしまう時も時々あるかもしれません。苦い思いをしてしまうこともあるかもしれません。でも全部それも自分の人生なんです。因縁という言葉、皆さん考えたことありますか？いい意味でこう良縁ってのもありますが、悪縁、悪しき因縁ってのもあります。人というのはその自分の実体があるんです。先祖代々からもらってきた、実体というのがあるんです。ですから何も考えずにただ生きていると実体のまま生きてしまうんです。縁があっても、その悪い方向の縁で、花開かないで終わってしまう場合もあります。本当に恵まれている人は、良縁でどんどんどんどんいい方向に行くと思います。縁を大切に大切にして、育んで、行ってほしいと思います。とにかく、今、学生さん、あるいは社会人の方も毎日いろんな方と出会っているかと思いますが、その人間関係を作るということは非常に難しいです。些細な出来事でも嫌気がさしたり、イライラが起きたり、本当に恋人同士であっても突然の別れがやってきたり、それも縁なんですね。縁があればいつまでもいつまでも仲良くやっていけます。縁がなければ、やはり最後は別れがやってくるかもしれません。すれ違ってしまうこともあるかもしれません。でもその縁でいろんなことが覚えられたわけです。人というのは、例えばの話ですが、誰か好きな人と出会った、それはその人の良さや 悪さ、いろんな意味で全部教えてもらってるんです。この人と出会ったからこそこんな風になれた、この人と出会ったからこそ、こんなにも苦しい思いしたとか、いろんなことがこう出てくるわけなんですが、全て縁がなすものなんですね。これから長い人生ありますが、本当一人一人その縁を大切に自分の中に取り込んで、いい意味で発展させて、いただけたらいいかなって思います。特に恋する人、それは、大きな縁の中にいるわけです。その縁を自分のものに手繰り寄せるためには何が大事か、やはり調和ですね。人の心を調和する、身勝手な行動では絶対ダメです。人を思いやる心、そういうものが縁を手繰り寄せてくると思います。絶対独りよがり、身勝手はいけないんじゃないかなってつくづく思います。私は学校に勤めていましたが、高校生ってみんな独りよがりで身勝手が多いですよね。なかなか調和できない、もう高校生というのは私から言わせれば、お金がない、車がない、包容力がないとよく授業で言ってました。包容力とは支えてある心ですね。大きな心、寛大な心、ついついもう愚痴って、ついつい、喧嘩して、嫌味を言って、捨て台詞を吐いて終わってしまうようなことがあります。大事に大事にお互い、優しい心で、こう育んでいってほしいなと思います。本当恋は盲目と申しますが、見えないです。もうとにかく赤い糸を手繰り寄せるためには調和をして、お互いの心を切磋琢磨して、そしてかばい合って、優しさの中で包まれながら、お互いを向上させて、もらえたらなと思います。今日はそんなわけで、縁は稲物味なものということで、私のスーパー恋愛塾コーナーを終わりたいと思います。頑張ってください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま、
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さんエンディングです。安田っちのコーナーいかがだったでしょうか。まだ本当慣れなくて、皆さんになんかご迷惑おかけして聞き取れない部分があったかと思うんですが、これからもっとトレーニングして、もっと一生懸命、しっかりと分かりやすく、皆さんにお話しできるようにちょっと頑張ってきます。皆さんからのいろんなメッセージもお待ちしてます。例えば、歴史を学ぼうコーナーでこんな人物をぜひ取り上げてくれとか、 それから恋愛塾の方ですね。これはもう若い人たちは誰もが通らなければならない悩み苦しみありますので、どしどし本音で、ぜひ番組の方にお便りいただければ、それをしっかりと取り組んで答えが出せるようにちょっと頑張ってきますので、ぜひ何でもいいですからおっしゃってください。それから、ゲストに出たいとかそんな人が、もしいらっしゃいましたら、遠慮なく、それもお知らせください。どんどん番組を大きくして、楽しいものに発展していけたらと思います。番組は皆さんがあくまで主役でありますので、皆さんのために私も頑張りますから、どうかまた次回も、聞いていただければ、幸いです。この秋、これから季節もどんどん変わってきます。皆さん健康に注意をして、自分の勉強自分のお仕事一生懸命頑張ってください。それでは、ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと、これで、お別れです。皆さんありがとうございました。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて 番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。